ご説明ありがとうございました。JP モルガン証券の森山と申します。簡単に3点お伺いできればと思います。研究開発費の、研究開発費の効率性に関しましての議論というのは、社内では、議論、またはそういった指標ですとか、あとは今後将来に向けまして、改めて作っていくというような、その技術とその経営戦略を融合させるような考え方というのは、ございますでしょうか。これが1点目です。
いいですか。あ、はい。そうですね、忘れちゃうんで。ありがとうございます。研究開発の効果というのは、ご承知の通り、投資した時期とその成果が出てくる時のその時間のずれとか、あとはその他の事業活動のその他の要因みたいなものも絡んできて、その測定はなかなか容易ではありません。で、ただその MOT の視点みたいなものを入れて、東芝の社内では、いろんな指標方法で内部管理は進めているところです。ただ、どういう形でやってるかっていうのは、ここではご紹介できないんですけれども、そうですね、投資効果がやっぱりその少ない事業も中にはいくつかございまして、そういうところにつきましては、本当に我々がやってるその技術、やってきた技術開発が、その製品の最下に、お客様にとってのその価値につながっていたのかどうかみたいなところは、今、考え直してですね、やってるところでありまして、そういうところ、反省を踏まえて、その顧客との競争みたいな考え方を打ち出してきたものでございます。
ありがとうございます。2点目、3点目は簡単にお伺いできればと思いますが、短期的に課題として上がっている技術があれば、1つ、2つご紹介いただければ幸いです。また3点目は、長期的な視点で、最もそのクリアしていきたいと思われているような、技術的な課題ですね。そちらをお伺いできましたら幸いです。
短期的な課題というのは、やっぱり何といっても我々の一番メインとなるその事業の半導体、これのそのぶどまりをいかに上げていくかというところなんですけども、なかなかその簡単にはぶどまりって上がっていかなかったんですが、それをできるだけその上がる期間をですね、短くするために、先ほどもちょっと紹介しましたけども、人工知能的な考え方を取り入れて、その四日市のデータだけはものすごくいっぱい上がってきますので、そのデータを有効に活用して、そのぶどまりの短期向上に進めていこうということをやろうとします。これが一番短期的にやらなければいけないことだと思ってます。で、中長期的にはですね、これは結構たくさん あって、何がどうとも言えないんですけども、やはりその特にその社会インフラとか、エネルギーの関係のところについては、やっぱり製品そのもののそのライフサイクル等が非常に長いものですから、そこはただその信頼性はもうちゃんと担保しなければいけないところがあるんで、そういうその社会インフラ系の製品の品質をいかに担保していくか、担保し続けるかということが、中長期的な課題かなと私は思っています。
大変ご丁寧ありがとうございました。
続きましてでは、最前列の半袖のシャツの方。
ろくろす若林でございます。5年ぶりだと思うんですけども、ちょっといろいろあるんですが、まずちょっと簡単な質問から、前者、この R&D のですね、人員について何名ぐらい、あとその博士ドクターの方何人ぐらいいるのかっていうのを教えていただけますでしょうか。で、もしできましたら、コーポレートラボで、この予算の金額で一緒ぐらいなのかどうかということを、まずこれお願いします。
なかなか厳しい質問でですね、公表してない数字ばかりなんですけれども、そうですね、研究開発に携わっている人員は、その研究開発って言ってもいろんなレベルがあるんですけども、一番そのコアとなっている部分については、数千のオーダーだということです。で、あと、何でしたっけ。
あとそのドクターの
あ、
方ですね。
ドクターの方はですね、全体の技術者のうちの大体7%ぐらい がドクターの比率となってますけども、研究開発センターだけでいうと今 38% ぐらいがドクターの取得しているものです。
すみません、 できましたらですね、実はこれこういうR&D の説明会は日立さんも NEC も実も皆さんやってらっしゃって、はい、この人員については皆さん資料で数字が公開されてますので、もしできましたら横比較する上でもですね、お願いしたいんですが、で以前に大体RDCK でいうと、まあ、2000人弱ぐらい の、 イメージを持っておりまして、で前者で1万、いわゆるその、まあ、どこまでこれ技術を集めるか分かりませんけども、まあ、前者ではその1万、まあ、数千名で、したがってこう今例えば日立さんでいうとドクターがまあ、1000名とかですね、まあ、そもそも1000名とかっていうレベルなんですが、ちょっともうちょっとヒントいただけませんでしょうか。
そうですね、ですね、数字はここにあるんですけれども、まあ、例えばですね、ドクターの数でいうと1000人弱でございます。
これは前者ですね。
前者です、
はいはい、で RDC だとこの 1000人が400人ぐらいいるような感じですか。
まあ、その3分の1ぐらいという感じですかね。3分の1ぐらい、
分かりました。それから、次の質問がですね、その人事異動みたいな話なんですけど、その、まあ、技術移転するためにやっぱり人事異動がないといけないと思うんですが、はい、その御社 の、 その研究開発人員 の、 そ の、 そ の、 なんて人事異動体制ってどうなってるのかと。で私は昔以前にですね、御社の場合、まあ、日立さんの場合は変人橋というところで あそこ中継に帰ったらあまり出ないんですが、御社の場合は昔の増岡さんにも聞いたんですけども、その増岡さん自身がその RDC から大分工場で、まあ、営業までされたという話を聞いて、まあ、その技術移転が素晴らしいと思うんですが、どんなような パターンでそのずっとRDC にいる人もいれば、おそらくそのディビジョンラボとか、はい、あるいはその技術本とか行かれる方もいるんですが、ちょっとパターン化してちょっと教えていただけませんでしょうか。
はい、おっしゃる通りですね、その RDC ではその部門がその開発した技術がその事業化されるというフェーズの時に、その開発していた人ごとそのグループで移動するということはよくございます。でまあ、もちろんその行ってずっとその事業をやり続けるという方々もいらっしゃいますし、そこのあれが一区切りついたときにそのまた RDC に戻ってくるようなローテーションもございます。またことはちょっと色合いが違うんですけども、例えばその生産技術センターというところでは、そのやはり外の空気を吸ってこいということがございまして、まあ、外のってのは社内の外なんですけども、その事業部側に行って、まあ、事業に近いところの経験をさせるという意味で、必ず2年間その、まあ、若手の30代のうちなんですけども、そういうローテーションで、事業部門の方に行ってまた戻ってくるような仕組みも整えております。
これ例えばその RDC 全体ですと、そのいわゆるローテーションの平均的なローテーションの、 時間というのは何年ぐらいと思っておいていいんでしょうか。あるいは、まあ、ずっとその RDC に一生いる人がこう何割かいて、あるいは何割かの人だとローテーションだと思うんですが、10年ぐらいでこう行ったり来たり回っているような感じなのか、あるいはもっと長いのかもっと短いのかというとどうなんでしょう。
それは製品 の、 その特性によってですね、いろいろまちまちですね、数年で戻ってくる方もいらっしゃいますし、まあ、先ほど見ましたけど、その戻ってこない方々もいらっしゃいます、まあ、例えばですね、まあ、若林さんご存知だと思うんですけども、リカヤスというのが今 INS 社で立ち上げてますけども、あそこには RDC でそういう音声認識処理とか画像認識処理をやってたグループが数十人単位で移っていったということもございます。でまだ行ったばっかりなんで、彼らが何年ぐらいで戻ってくるかというのはちょっと言えない状況ですけども、まあ、2、3年以上は多分いることになるのかなという気はしてますけど、
分かりました。
これは個人的な意見です。
からので次の質問ですけども、まあ、他社さんですね、特に日立さんとかかなり体制変えられて、まあ、一つのキーワードはまあオープンイノベーションで、もう一つはおそらくいわゆるクライのリニアモデルじゃないよねということだと思うんですが、 その、まあ、今日ちょっと説明が少なかったなと思うのは、そのオープンイノベーションの仕組み、まあ、どういうようなオープンイノベーションの仕組みを具体的に導入されているかという点と、それからまさにこのページで言うと、昔のやっぱりリニアモデルをまだ意識されているのかなと。ですから例えば御社の場合、特にそのデバイスが強いので、あるいはその、まあ、原子力もそうなので、まあ、リニアモデルが正しいと思うんですけども、一方ではその今日立さんがやっているような、まあ、オープンイノベーションでお客さんの中のフィードバックという、まあ、ノンリニアモデルということもあると思うので、そういった意味では体制的にはどういう工夫をされているんでしょうか。
そうですね、まあ、日立さんにしても、まあ、他の同業の会社さんにしても、まあ、いろんなその研究開発の体制についての革新をやっていることは我々も承知をしておりまして、いろんなその意見交換もさせていただいております。で、まあ、今後どういうふうにするのかというのはまたちょっと考えなければいけないところだと思うんですが、まあ、今若林さんご自身がおっしゃったように、まあ、我々のその製品とか事業の特徴として、リニアモデルが全然その馴染まないかというとですね、そんなことはないというふうに考えております。先ほども言いましたけど、その形あるソリューションということで、まずやっぱりその基本となるそのものをしっかりと作り上げていこうというような考え方を今持ってますので、まあ、ここ1年2年はこの形でいこうかなというふうに考えておりますけれども。
次、最後の質問です。R&D の、 その費用の計上について、その IFAS、まあ、御社まだ IFAS じゃないかなかもしれませんが、いわゆるその、バランスシートに計上されるという、まあ、こともあります。それからあと、御社 の、 まあ、UFO で見ると、まあ、さっきの資料と一緒ですけども、セミコンとかですね、昔の医療って、まあ、10% 弱ぐらいで R&D、それから電力だと、まあ、4% 弱、それからその社会インフラだと、まあ、4% 弱という、まあ、そういう水準ですけども、はい、このパーセンテージについて、まあ、大体、まあ、他社とのレベルとは近いんですけども、どういうのがその最適なのかということと、それからその IFAS になったときに、その R&D の、 その資産計上についてはどういうようなお考え方をお持ちでしょうかということについて教えてください。ああ
、まずIFAS についてはですね、まあ、研究と開発の部分を分離して、その開発の部分についてはその資産化することができるという話で、まあ、それをその毎年償却していくような形になると思うんですけども、その、まあ、研究費が一定であれば、まあ、通算すればそのあまりその利益の影響ってのは出てこないんで、まあ、ただ、まあ、当然変化すると影響は出てくるんですけども、ただですね、まあ、今はですね、今その IFAS を導入してどうこうしようというその形にはこちらの方で、あまりなってないものですから、まあ、将来的に検討していこうということで、まあ、現時点では一般論としての回答になるかなというふうに思います。で、まあ、そのいろんなその事業モデルでその研究開発投資 の、 その売上高に対する比率がまあ、異なるというのは、これもまあおっしゃる通りでございまして、まあその比率が一体どのぐらいがいいのかということについては、まあ事業のポートフォリオですとか、あとはまあ戦略の変化に応じて、まあフレキシブルにその研究開発の比率も変えていこうという考えはございます。ですから今何パーセントだからずっとこのパーセントでいこうというような考え方はございません。
ありがとうございます。あ、でちょっと追加で、コーポレートの R&D が全体の 12% とおっしゃいましたけども、はい、まあ、この中にはその、生産技術センターも入っているわけですよね。
入ってます。
これは大体その、その RDC とその生産技術センターと、それからソリューション監視センターでいうと、これどういう割り分けになっているんでしょうか。
ですね、これもあれですねなかなか答えにくい質問なんですけども、まあ、ざっくり言うとですね、生産技術センターは、まあ、RDC の半分弱ぐらいの感じだと捉えていただければいいと思います、はい、
でちょっとそこで違和感あるんですが、 これで言うとそのコーポレートというのはまあその3年から5年後なわけですね、はい、でこの中にその生産技術もその半分あるということは、その生産技術でその5年後ってあんまりないような気もするので、そういった意味から言うと、そのコーポレートの中で の、 その生産技術のところはむしろこの左寄りであって、したがってその生産技術を抜いたコーポレートで言うと、もっと右寄りになっていると、こういう理解をしておけばいいですか。
まあ、そういう理解で結構だと思いますけれども、まあ、この図はその横軸がその その年代になってるんでそういうふうに見えるところあるんですが、その生産技術ってのはやっぱり全社横断的なその技術ということでもございますので、それやっぱりコーポレートが担保してやっていかないといけないかなということで、コーポレートがその持ってるという形でございます。
それはその、御社のまあものづくりもですね、デバイスから原子力からもう全然違うんですけども、これ R&D その生産技術はこう全部に一応対応されるということでよろしいですか。
はい、
わかりました、ありがとうございます。
はいはい、続きまして、では2列目の赤のストラップの方。
SMBC 日興証券の島田と申します。ご丁寧説明ありがとうございます。1点だけお願いします。まあ、冒頭にIoT の話も出てきたんですけれども、まあ、御社の場合はどっちかというとハードウェアに強いんですけれども、あんまりこうソリューションに、まあ、センスが強くないという印象があって、それでまあその IoT の、 そのまあ考え方として、まあ、1つはその社内にアプライする、まさに先ほどおっしゃった、その、まあ、難度のぶどまり向上なんかっていうものと、もう一つはやっぱり GE とかのですね、プレディックスのように、まあ、プラットフォームを、まあ、提供するというかですね、まあ、そういうような、外に対するビジネスということもあると思うんですけども、まあ、御社の場合は、今の現状で、まあ、IoT に対する取り組みですね、まあ、どういうふうに考えてはいけばいいのかという、この一点だけ確認させてください。
はい。まあ、IoT につきましては、まあ、その、弊社の全体の組織の図を見ていただくと分かるんですけども、まあ3つの事業をやっているカンパニーと、まあ、それにその横串を刺して、まあ、IoT を進めていくんだという、まあ、INS 社というふうに呼んでますけども、そのカンパニーがあって、この IoT の部分はその INS というカンパニーが旗を振ってですねやっていくという枠組みになっています。で、ただそうは言ってもですね、そのどちらかというとその INS というのはソフト側のものと、あとはそのプラットフォームを提供するという立場ですので、まあ、実際にその、製品を持っているカンパニーのですね、まあ、ESS、ISS と、まあセミコンの方もそうなんですけども、まあ、そこについてはその自分たちが持っている製品をコアにして、まあ、それをその IoT 化するためにどういうことをやるのかというのは、これはINS 社と共同で考えて、その製品そのものの仕組みとか形とかも変えていくというような、そういう取り組みをやっております。
まあ、どこまでものになるか分かりませんけれども、まあ、一応その日立さんだとルマーダとかですね、一応まあ商品名つけてやってますと。で、まあ、一つの考え方としてはですね、まあ、IBM さんですとか、まあ、外のその IT ベンダーと、まあ、もっとそのこうコラボをしていって、まあ、そこは、そこにクラウド側は、まあ、それでその、まあ、補っていくという考え方もありますけれども、そのあたりはどういうふうにお考えでしょうか。
それはやっておりまして、まあ、GE のプレディックスもそうですし、はい、あとはその IBM とか、あとはそのマイクロソフトですとか、あとはその Amazon のクラウドを使わせてもらうとかですね、はい、そういうことも積極的に取り入れてやってます。
じゃあ、GE のプレディックスもこう有効活用していくということもお考えということなんですね。はい、わ、はい、かりました、ありがとうございました。
はい、ではその隣のメガネの方。
UBS 証券の安井と申します。先ほどの方の質問とちょっと重複するかもしれないですけれども、先ほど半導体のところで機械学習を使ってぶどまりを改善されたというお話があったんですけれども、ちょっと私の個人的な理解もあるんですけれども、こうリードタイムがこう、まあ、どう言ってますかね、比較的短いというかですね、まあ、生産工程が長くって、トヨタプロダクションシステムみたいに、こう、ギチギチにこう、生産工程をこう、効率化させるとかっていうのは、すごいイメージがあるんですけれども、こう、一方で、充電側とかですね、火力のタービンとかで、この、生産効率改善というのをですね、取り組んだ場合、本当に改善するのかっていうのがちょっとイメージができなくてですね、生産技術としてですね、こういうところで、まあ、在庫管理とかだった、あと部品の故障の発生率とかだと分かるんですけども、生産工程改善というところに寄与するのかどうかっていうところの、ちょっとご示唆をいただければと思います。
私、統括技師長、エネルギーシステムソリューションで統括技師長の風尾でございます。今ご質問でですね、私どもの、充電機器ですね、インデントものに対して、そのようなデータ処理があるかというご質問なんですが、実は、 やはり大型機といえどもですね、非常に微妙な運転状態、あるいは何て言いますか、調整作業が必要でございます。で、工場で、組み上げて、作って組み上げて、そして、現地でまた組み上げていく。で、その時に現地での組み上げ、組み立ての時間をですね、極力短くする。これがやっぱりお客様にとって非常に大きなソリューションになるものでございますから、まあ、そういう意味ではですね、その情報のやり取りって言いますか、まあ、IoT とまでは行くかどうかわかりませんけれども、このやっぱり現地での組み立ての時間をいかに短縮して、いかに早くいい機械をですね、運転できる状態にしてお客様にお渡しするかというところで、やはりそういうような情報管理をしていた使わせていただいてございます。
ありがとうございます。あと、次、2点目ですけれども、この2年でやはり、ちょっとやっぱし、不適切会計の影響が全社的に多かったと、ご察しいたします。で、まあ、これを受けてですね、より絞り込むというお話があったんですけれども、外側から見てると、まあ、事業自体を絞られているので、本当に研究開発分野とかですね、もともと5年、10年のロードマップを持たれた中で、本当にですね、今回の、状況を受けて変化があったのかというのを、ちょっとご説明というかですね、方向性をちょっと、お話しいただければと思います。
はい。一つはですね、やはりその、結構早期退職の制度を使って、いろいろな方が東芝を離れていったということがあって、まあ、人にもよるんですけれども、そのモチベーションが下がってしまうような傾向もちょっと見られました。で、ただやっぱりそのままではいけないので、我々として、まあ、綱川が先頭になって、そういうその現場を回ってですね、それぞれの個々の技術者と対話をして、まあ、悩んでることとか、まあ、そういうことを聞いてですね、モチベーションを上げるようなことをやっているのと、あとは、まあ、技術の方としては、やはりその3月ぐらいから若干そういう傾向を見えたものですから、その各事業部の方、まあ、コーポレートスタッフの方からですね、ちょっと人に何人か十数人集まっていただいて、その技術者、東芝の技術者として一体何を考えていくのか、どうあるべきかみたいな、まあ、東芝のビジョンというものを、ちょっと作っていこうかなということをやってですね、9月末にそれが一応出来上がって、まあ、10月からそれをまあ展開していこうというような形とかですね、まあ、そういう取り組みもやっております。あと、その、まあ、技術者個人個人のが一体何があればその自分にとって嬉しいのかというと、やっぱり自分の技術が世の中にこう出ていって、人々にこう使ってもらう、世の中の人々に役に立つというところだと思うんですけども、まあ、自分のアイデアというのはなかなかその大きな組織ですとストレートには出ていかないんですが、その、まあスタートアップみたいなその取り組みでですね、まあ、本来 その業務はちゃんと やっていただくんですけども、それとは別に自分のアイデアをその新しい事業に結びつけるようなその取り組みみたいな仕組みみたいなものも作ってやっているところです。
で、その中 です、ね、具体的にじゃあこれに絞り込もうとかですね、半導体はもう世界的にすごく競争力があるというのが分かりやすいんですけれども、残念ながらそれ以外の分野ではなかなかです、ね、グローバルポジションを考えると苦しいので、よりこう強化するところ、残念ながらちょっと諦めるところっていうところが研究開発でも出てもいいと思いますので、その方向がですね、この1年間で変わった具体例があれば、助かります。以上です。
お答えしますか。まあ、事業そのものがその、まあ、収束するという形でですね、その研究開発が中断したというのはもちろんいくつかございます。で、なかなかその先ほど申し上げましたけれども、その研究開発をやっててもその利益になかなか結びついていかないようなところっていうのは確かにございますので、まあ、それについては まあ、さっきも申し上げましたが、まあ、お客にとっての価値みたいなことをしっかり考えるというのはあるんですけども、まあ、それ以外にも本当にどのような原因があるのかというのをしっかりと見定めて、まあ、その上でその研究開発のテーマの、まあ、ローリングみたいなものをやっているところであります。
はい、他にご質問ございますでしょうか。あ、ではもう一度最前列の方。
すいません、どうもありがとうございます。ちょっとか2つ3つなんですが、御社のホームページで学生様の皆様へってやつをこう拝見すると、いろいろその RDC が、まあ、5つの領域に分かれているという話が、5つの領域に、はい、RDC が分かれていて、その情報通信プラットフォーム、ヒューマンインターフェース、なんだかんだとあるんですが、でこの中 の、 その最後にこうフロンティアリサーチ部門というのがあって、これがその、最後におっしゃったその将来の4つの技術みたいな話と思っていいのかということと、その MRM とかですね、いう話と、でそれ、このこういったその、RDC の中にもさらにその、まあ、基礎研究ですかね、いうのが何割ぐらいあって、でそれとおそらく、まあ、これに絡んでですね、その海外の研究所っておそらく、まあ、これに絡むと思うんですが、そこはどういうような割合になっているかというのを教えてください。これが1点目です。
まあ、FRL の研究開発領域というのは、まあ、先端領域なんですけども、先ほど紹介した4つの中ではその DNA、レポーター DNA のテーマですね、これは FRL のテーマになります。それ以外の例えばその幼稚暗号とかですね、そういうところはまあ先端は先端なんですけども、別の通信領域のラボが主体となってやってるとかになります。
そうするとちょっとその時間軸のやつのちょっと資料に戻ってほしいんですが、はいはいはい、そうするとこのフロンティアなんとかっていうところで言うと、もっとその先の、はい、このこれよりもっと先の10年後とか そんなイメージ、はい、
そうですそうです。
でウェイト的にはさらにこのコーポレートの中のさらに 10% 以下みたいなイメージですかね。
そうです、
はい
はい。で 12% の中ですね。
はい。
いや、12%
の中の 10%。
いやいや、に含まれています。
に含まれて、で、その中で言うと、その、12% の中の 10% ぐらいなのか、1% ぐらいなのかっていうのは、どうなんでしょうか。
数パーセントですかね。
数パーセント。で、それは、例えばその海外のその研究所というと、これはコーポレートなんですね。
はい。
で、そこはだから、この中で言うと、この 5年、テーマ見るともうちょっとなんか先のような気がするんですが、はいはい、これはそういうイメージで持っておけばいいですか。
まあ、海外の研究所も、まあ、先ほど申し上げましたように5つあってですね、
はい、
まあ、この中で、イギリスにある2つの研究所、
はい、
これは基礎研究をやってます、はい、コンピュータービジョンとかですね、はい、あとまずその通信に関わる部分ですとか、
はい、
それの先端的なところを、はい、そのケンブリッジ大学と、まあ、ブリストル大学が非常に近い距離にありますから、はい、そこのと一緒にですね、はい、やってるところですね。で中国とかあとはそのインドとかにも R&D の組織があるんですけども、はい、これはどちらかっていうとその地域 の、 そのお客様とか、
はい、
まあ、そういうところに対して、まあ、どういう価値を提供するのが一番いいのかというところを、まあ、リサーチすると、
あ、なるほど、
はい、そういう形で切り分けてます。
はい、次の質問ですが、他社ではですね、よく自主研究と依頼研究というようなやり方があると思うんですが、あるいはその東芝では昔アンダーザテーブルという制度があったと思うんですが、こういうのは今どういうふうになってるんでしょうか。
アンダーザテーブルの制度はまだございます、
はい、
で何やってるかというのは、まあ、アンダーザテーブルなんてなかなか分からないところあるんですけども、はい、制度としてはちゃんとあって、はい、やっぱ 10% 自分の持ってるリソースのうちの 10% は、はい、そのテーマにかけていいよという形には、はい、これは生きてます、
はい、
それから、まあ、依頼研究と自主研究なんですけども、まあ、RDC の場合にはやはりそのどちらかというとやっぱり自主研究、またはその将来やらなければいけないその その基盤技術の部分ですね、まあ、それが多いんで、まあ、そちらの比率の方が委託よりも多いという形になってます。
そうするとですね、ちょっと私の印象ですけども、日立さんとか三菱さんっていうのは結構その依頼研究も多くて、うん、あるいはその住友電工さんもそうなんですけど、昔結構その自分たちの R&D 組織自身で儲けようと、こう独立しようという意識が強いんですが、投資の場合はむしろあんまり儲けようということじゃなくて、その前者のためにその将来のことをやろうという、そういうような運営で、依頼研究というのはむしろあんまりないという、ほとんどないというような印象でいいんでしょうか。
なかなかそれ難しいんですけども、やっぱりそのどうしてもその事業をやってる側から その依頼というのは、まあ、当然事業をやってる側からすると当たり前なんですけども、
はい、
近々の製品、まあ、せいぜい2年3年ぐらいのスパンでの研究開発になってしまいますので、はい、その仕事ばっかりやってると長期的なこととか本当にその基盤的にやっていかないといけないみたいなところがおろそかになってしまうというようなことがございまして、あえてその比率としては抑えている面がございます。
そういう意味ではむしろその、依頼研究はそのカンパニーラボというか、昔のディビジョンラボに多いと、ワークスラボみたいなのが多いという理解でいいんですかね。
ワークスラボは基本的にもうほとんど 100%
です、ね、はい、
カンパニーの、はい、仕事やってますので。
わかりました。最後の質問です。御社 その研究所の中に、まあ、いわゆるデザインの研究所っていうのはちょっと見当たらなかったんですが、その最近例えば三菱電機さんとかですね、いわゆるデザインで、おそらくそのアップルの、まあ、スマホなんかもかなりデザインを考えていると思うんですが、そういったそのデザインとか、あるいはその使いやすい、まあまあ、ヒューマンインターフェースも含めてですね、はい、デザインに対するなんかその研究所というのはあるのかどうかって どうなんでしょう。
はい、研究所というふうに位置づけられてはいないんですが、このデザイン部門が、まあ、デザイン部という呼ばれているところがございまして、ここが結構そのユーザーエクスペリエンスデザインとかですね、あとはそのビジネスモデルをどう作っていくのかとかですね、こういうところをかなり一生懸命やっていて、その全社的な展開も彼らが中心になってやっているところがあります。ただ研究部門という位置づけではなくてですね、営業部門の中にあるんですけども、やってることは割とその各他の会社さんのそのデザイン部がデザイン部門をやってる、施行しているところと似てるんじゃないかなというふうに思いますけど。
すみません、これ今本社のホームページから見てるんですが、営業統括部のデザインセンターがそれになるということでよろしいですか。
はい、
わかりました。あとすみません、最後その来年からまたその全社でも採用されるということですけども、はい、今その本社のその RDC このでもまあ採用始まると思うんですが、そのいわゆるいわゆる昔でいう理工系の人と、それから文系の人の比率でどうなのかと。で、何を聞いたかというと、まあ、これ NEC さんとかでも聞いたんですが、先般のなんか経産省のビッグデータの、なんだっけ、コンテストでも、結構文系の人が賞を取ったりしてますので、特にそのビッグデータとか AI になると、人文系の研究者もいると思うんですが、そこは今、御社どういうような採用と、あるいはもうすでにいっぱいいるのかという意味ではどうなんでしょうか。
おっしゃる通りで、それは考えていかなければいけない課題だと思います。現在のところ大体7割ぐらいが技術系で、まあ、それをそのリエゾンという形で、出身の出身大学の方に行って、まあ、いろんなその採用の活動みたいなことをやってますけれども、やっぱりデータを扱うような話になってくると、やっぱりそういう文化系的な視点みたいなものも必要になってくると思いますので、まあ、文化系と今理科系というのは全然、違うその採用の仕方をやってますけども、ちょっとこれについては工夫がいるのかなと私個人的には思います。
今はまだそのいわゆる人文系社会関係の人はまだあんまり RDC にはいらっしゃらないという理解で、
ですね、最大でも多分10人ぐらい
、
まあ、言語処理やってる部門があってですね、まあ、そこに何人かいるという形ですね。
わかりました。どうもありがとうございます。
はいはい、では最後お一方、今手挙げてる方、どうぞ。
すいません、 CLSA 証券の有富と申します。本日詳細な説明ありがとうございます。人工知能による半導体の製造プロセス の改善について、の質問なんですけれども、まず基本的な疑問なんですけれども、SP は他社も 御社も一緒で、取れるデータも一緒なんですけれども、御社、半導体製造装置自体、使われている半導体製造装置自体はメーカーは一緒ですし、仕様もそんなに変わらないはずなんですけれども、取れるデータもそんなに変わらないんですけれども、御社が AI を活用できて他社にはできない、もしくは御社の AI が違うところとかっていうのを、ちょっと どこが強みなのかというのを教えていただけないんでしょうか。
まあ、他社さんがその何やってるかってちょっとわからないんでお答えはできないんですけども、まあ、我々がその AI を活用して、こういうことをやっていこうということの、まあ、一つにはその、まあ、ニューラルネットワーク、ディープニューラルネットワーク、深層そのネットワークを使ってやるという手法があると思うんですけども、この普通このディープニューラルネットワークなんかっていうのは、そのネットワークを作るのがすごい大変で、本当にそのプロの人がもう1週間とかそのぐらいかかってやらないと望むような答えになってこないみたいなことってあるんですけども、これを、まあ、我々の技術の一つなんですけども、まあ、自動的にそのエキスパートと同じようなことができるような仕組みをです今開発をやっているところになります。もしこれがちゃんと完成すれば、それは結構な強みになるんじゃないかなと思います。あともう一つは、さっき言いましたけども、1日16億件というものすごい大量なデータをそのこういうその人工知能にかけることってのは結構大変なんですね。でそのため そのツール仕組みみたいなものも、我々のところで開発をしています。まあ、そこが、まあ、他社さんのことは分かりませんけれども、まあ、違うところなのかなというふうに思いますけど。
分かりました。
ちなみにこの、ごめんなさい、もう一つ結構その半導体 そのデータの中には、その例えば電子顕微鏡の写真とかですね、まあ、そういうものでその判断するっていうのはあるんですけども、それにやっぱり画像処理の技術が必要になってくるんですね。で先ほどから申し上げてますけども、その画像処理の技術は、まあ、我々もう50年以上の歴史を持ってやってきてますんで、まあ、そこは、まあ、東芝ならではの強みかなということは言えると思います。
ありがとうございます。このスライドでは平均1件不良原因の推定の時間なんですけれども、平均6時間から2時間に短縮なんですけれども、これは 2D のおそらく 2D の15ナノメーターでの実績というふうに考えてよろしいですか。
そうですね、
はい、3D 難度ではもうすでに AI を活用されていらっしゃいますか。
これからになります。
まだデータは出てきていないということ
なんです。まだ適用はしてません。
ちなみに 2D から 3D で違ってくる AI の活用の仕方というのは、まあ、問題点とかっていうのは 何か今すでに把握されているものというのはどういうところがあるのかってお話しいただけますか。
すみません、私分かりません。
ありがとうございま